今月のトピックス。今年の夏は何して過ごす？親子で楽しめるイベントや教室。ここでお知らせするイベントや教室はすべて朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。企業についてお知らせしないものは無料です。親子食育料理教室。ID1632。夏休み。私もチャレンジ、楽しいランチ。尾張旭市食育ラボによる料理教室です。献立は、シーフード炊き込みピラフ、彩りチキンサラダ、爽やかオニオントマトスープ、グレープジュースゼリーです。時とところ、7月13日日曜日、渋川公民館、7月24日木曜日、7月30日水曜日、保健福祉センター。時間はいずれも9時40分から13時30分です。対象者、市内在住の小学生と保護者。4年生以上は子ども同士も可能です。小学生未満の同伴はできません。定員、先着各24人。費用、1人600円。当日持参してください。申し込み方法、7月1日火曜日から7月8日火曜日に紙面の二次元コードで、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 親子で元気丸、夏休みを元気に過ごそう。 ID31591。 元気丸測定、生活習慣の問診と体力測定、親子遊び、栄養の話、野菜を使ったおやつの試食を行います。時、7月23日水曜日、9時30分から12時。ところ、保健福祉センター。対象者、市内在住の小学1年生、2年生と保護者。定員、先着8組。申し込み方法、7月1日火曜日から紙面の二次元コードで、問い合わせ先、健康課、電話 55-6800。 夏季スポーツ教室、ところ総合体育館、費用各2640円。教室名、時、定員、申し込み期限の順にお伝えします。夏休みジュニアバドミントン A 教室、7月30日水曜日から8月1日金曜日、9時10分から10時45分。定員20人。申し込み期限、7月23日水曜日。夏休みジュニアバドミントン B 教室、8月6日水曜日から8月8日金曜日、9時10分から10時45分。定員20人。申し込み期限、7月30日水曜日。夏休み親子リズミック体操、8月1日、8月8日、8月22日、いずれも金曜日。4歳から6歳は9時から9時50分。2歳、3歳は10時から10時50分です。定員は各30組。申し込み期限、7月23日水曜日。キンダーキッズ夏休み短期鉄棒教室。キンダーは年中年長児で、キッズは小学1年生から4年生です。A 教室。7月29日火曜日から7月31日木曜日。キンダーは9時から9時50分。キッズは10時から10時50分。定員各20人。申し込み期限、7月22日火曜日。キンダーキッズ夏休み短期鉄棒教室 B 教室、8月25日月曜日から8月27日水曜日。キンダーは9時から9時50分。キッズは10時から10時50分。定員各20人。申し込み期限、8月18日月曜日。キンダーキッズ夏休み短期飛び箱教室、8月4日月曜日から8月6日水曜日。 キンダーは9時から9時50分、キッズは10時から10時50分、定員各20人、申し込み期限7月28日月曜日、キッズ夏休み短期爆中教室、8月18日月曜日から8月20日水曜日、キッズ10時から10時50分、定員20人、申し込み期限8月11日祝日。問い合わせ先、総合体育館、電話 54-2733。地域ふれあい講座、ID2016。夏休み親子パン作り教室。夏野菜のフォカッチャ、チョコチップミニ食パン、ミルクプリンを作ります。時、7月25日金曜日、10時から13時。ところ、3号公民館。対象者、小学生と保護者、2人1組です。定員、先着8組16人。市内在住在勤の方を優先します。費用、参加費500円、プラス材料費1000円。申し込み方法、7月2日水曜日から費用を添えて直接。受付時間は9時から21時です。申し込み及び問い合わせ先、3号公民館、電話 54-4500。夏休み親子教室、マジックで遊ぼう。簡単な仕掛けで親子でできる楽しいマジックを学びます。時、7月30日水曜日、10時から11時30分。ところ、藤池公民館、対象者、小学生と保護者。保護者は祖父母の方でも結構です。定員先着8組、市内在住在勤の方を優先します。費用、参加費500円、プラス教材費500円。申し込み方法、7月2日水曜日から費用を添えて直接。受付時間は9時から21時です。申し込み及び問い合わせ先、藤池公民館、電話 54-8722。親子で探検給食センターワクワクツアー。ID3635。普段は入ることができない調理室内の探検や調理の模擬体験を行います。時、7月25日金曜日、10時から12時、14時から16時。7月26日土曜日、10時から12時。対象者、市内小中学校在学の児童生徒と保護者。定員各12組、抽選です。1組4人までです。申し込み方法、7月2日水曜日から7月10日木曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、学校給食センター。電話 53-2971。 楽しく応急手当を学ぼう。親子でチャレンジ AED。ID32046。 これは尾張朝日市政55周年記念事業です。親子で触れ合いながら楽しく応急手当を学びます。消防車との記念撮影もあります。時、7月26日土曜日、9時30分から11時30分。ところ、消防署、行動。対象者、市内在住、在勤、在学、在園の親子。定員25組、抽選です。申し込み方法、7月15日火曜日までに、紙面の二次元コードで。問い合わせ先、消防署、電話 51-0885。下水道って何？見て聞いて学ぶ下水道の仕組み。ID20639。下水処理場の見学や顕微鏡による微生物の観察、水質実験などを通して下水道の働きや仕組みを学びます。時、7月26日土曜日、10時から12時。ところ、西部浄化センター。対象者、市内在住の小学生以下の子と保護者、未就学児も可能です。定員8組、抽選です。初回参加者を優先します。申し込み方法、 7月1日火曜日から7月7日月曜日にメールか紙面の二次元コードで、ホームページ記載の必要事項を入力して申し込んでください。問い合わせ先、浄化センター、電話 51-3322、メールアドレス s-jokaatmarkcity.oariasahi.lg.jp。 JAXA 宇宙教育センター協力コズミックカレッジ親子で作るバルーンロケット ID3656。 スティックバルーンを使ってロケットを作り、物を遠くへ飛ばす仕組みを学びます。時7月26日土曜日10時から12時、ところスカイワード朝日ひまわりホール。対象者、市内在住の小学1年生から3年生と保護者。定員25組50人、抽選です。費用、子供1人につき500円、当日持参してください。申し込み方法、7月8日火曜日までに紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 少年少女発明クラブ ID2010。 マイクロビットコース。マイクロビット、小型コンピュータでのプログラミングや工作を行います。時7月29日8月5日火曜日2回、9時10分から12時10分、13時10分から16時10分、ところ中央公民館202工作室ほか。対象者、小学4年生から6年生で全て出席できる方。初回のみ保護者同伴です。定員8人、抽選です。費用5000円、初回持参してください。申し込み方法、7月8日火曜日までに紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 夏休み工場見学、ものづくりについて親子で理解を深めます。時8月7日木曜日、8月8日金曜日、8時30分から12時20分。ところ春岡町にある株式会社エコペーパー JP。 対象者、市内在住の小学3年生から6年生と保護者。定員各10組20人。抽選です。申し込み方法、7月9日水曜日までに紙面の二次元コードで。なお、徒歩での現地集合希望者を除き、集合解散場所は中央公民館です。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 親子天体観測教室 ID2034。 月齢7の月、サソリ座のアンタレス、白鳥座の二重星アルビレオの観察です。時7月31日木曜日19時から約2時間。ところスカイワード朝日ひまわりホール天体観測室。対象者、市内在住の小学4年生から中学生と保護者。定員15組30人、抽選です。費用、子供1人につき500円、当日持参してください。申し込み方法、7月1日火曜日から7月15日火曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 タンポポ第3回合同学級子どものお金講座、お金を研究しよう ID2011。 時8月1日金曜日10時から12時。ところ中央公民館。対象者、小学4年生から6年生と保護者。定員25組50人、抽選です。申し込み方法、7月16日水曜日までに紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。 親子木曽川源流探検ツアー。木曽川源流の水源地でのダム見学を通して、 水の大切さを学びます。時、8月6日水曜日、7時30分から18時30分。到着時間が前後する場合があります。ところ、長野県木曽郡木曽村、みそ川ダム、ほか。対象者、市内在住の小学3年生から6年生と保護者。定員20組40人程度、抽選です。初回参加者を優先します。費用1人2000円、当日持参してください。申し込み方法、7月7日月曜日までに紙面の二次元コードか応募用紙を直接か郵送で。応募用紙は経営政策課かホームページで。郵送の場合も7月7日筆着でお願いします。申し込み及び問い合わせ先、経営政策課電話 76-8193。親子天体観測教室、望遠鏡を作ろう。ID3656。制作キットを使って望遠鏡を作り、親子で月の表面を観察します。時、8月2日土曜日、17時から19時30分。ところ、スカイワード朝日、ひまわりホール。対象者、市内在住の小学4年生から中学生と保護者。定員15組30人。抽選です。費用、子供1人につき4500円。当日持参してください。申し込み方法。7月1日火曜日から7月15日火曜日に紙面の二次元コードで。問い合わせ先、障害学習課、電話 76-8181。ワクワク親子議会探検ツアー。ID24057。市議会クイズや議場探検などを行います。時、8月7日木曜日、10時30分から12時、14時から15時30分。ところ、市役所議場。なお、申し込み方法などの詳細は、別冊、市議会だよりでご確認ください。問い合わせ先、議事課、電話 76-8186。夏休み、アナウンサーチャレンジ。ID32201。行政情報番組、あさちゃんにアナウンサーとして出演し、MC からアドバイスをもらいながら、インタビューまたはナレーションを行います。時とところ。打ち合わせ8月5日火曜日10時から11時東大道庁グリーンシティビル。収録8月12日火曜日13時から16時市内公共施設など。対象者市内在住の中学生両日参加できる方。定員4人、抽選です。費用500円、初回持参してください。申し込み方法、7月4日金曜日から7月18日金曜日に紙面の二次元コードで。なお、収録内容は9月1日号、9月15日号の朝ちゃんで放送予定です。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8106。ワクワク探検隊、紙粘土で埴輪ペン立てを作ろう。ID44459。市内の遺跡から見つかった普段見ることができない出土品を近くで見学。歴史民俗フロアの見学。紙粘土で円筒埴輪型のペン立て作り。時、8月8日金曜日、9時30分から12時。13時30分から16時。ところ、スカイワード朝日、ひまわりホール。対象者、市内在住の小学3年生から6年生。定員、各15人、抽選です。費用500円、当日持参してください。申し込み方法、7月1日火曜日から7月8日火曜日に、電話か直接か、紙面の二次元コードで。一人で二人分まで申し込むことができます。申し込み及び問い合わせ先、 障害学習課電話 53-1144。 デマンドタクシーの実証実験を行います。 ID44928 朝日が丘町朝日が丘長ぼら柏井町朝日台東大久手町4丁目長坂町緑町南新町にお住まいの方が対象です。デマンドタクシーとは、利用したいときに電話で予約し、利用者の自宅など指定した場所から運行エリア内の乗降場所までタクシーで送迎するサービスです。乗り合いはありません。詳細はホームページか都市計画課などで配布の利用案内でご確認ください。運行概要。対象者。1. 朝日が丘町朝日が丘長ぼら柏井町朝日台東大久手町4丁目 2. 長坂町緑町南新町1または2に住民登録があり、次のいずれかに該当する方、75歳以上、障害者手帳などを持っている、運転免許証返納者、要介護・要支援者・事業対象者の認定を受けた、妊娠中・未就学児、いずれの方もタクシー車両に利用者自身または付き添い人の介助によって乗降ができる方に限ります。運行エリア、1の方は北東部、2の方は南西部、運行エリアが地図で表されています。1の北東部エリアは、市内名鉄瀬戸線の北側、中央通りの東側です。2の南西部エリアは、名鉄瀬戸線の南側、中央通りの西側です。乗車ができるのは、利用者の居住地を含むエリア内のみです。各エリアをまたぐ移動はできません。運行エリア詳細図は、紙面の二次元コードでご確認ください。運行期間、8月1日金曜日から10月31日金曜日、10時から16時。運賃、1乗車につき300円。原則、付き添い人は1人まで乗車できます。乗降場所、利用者自宅、運用エリア内の駅、バス停留所、公共施設、診療所、ドラッグストアを含む薬局、保育所、金融機関、食品スーパー、コンビニ、理容院、美容院、喫茶店。利用方法。まず、都市計画課で利用登録をします。次に、運行事業者に電話予約をします。利用希望日の2週間前から予約ができます。次に予約時間に自宅または指定した場所で乗車します。そして運行エリア内の乗降場所へ移動します。予約できる運行事業者は次の4つです。50音順にお伝えします。株式会社安心ネット愛知。電話052-203-1212。株式会社栄交通。電話056184-4000。瀬戸自動車運送株式会社。フリーダイヤル0120-70-3745。名鉄西武交通株式会社。電話056182-2175。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8157。 令和6年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況、 ID1750、 住民基本台帳法に基づいて閲覧状況を公表します。個人または法人の申し出によるもの、申し出者の氏名、閲覧日、利用目的の概要、 閲覧にかかる住民の範囲、閲覧件数の順にお伝えします。申し出者の氏名、一般社団法人新情報センター事務局長山本康久、閲覧日5月30日、利用目的の概要、家庭消費状況調査、閲覧にかかる住民の範囲、大塚町1丁目、東山町1丁目の平成20年4月1日以前生まれの方、閲覧件数50件、10月7日、家計消費状況調査、湘南町2丁目、印旛元町5丁目、東印旛町2丁目の平成20年4月1日以前生まれの方、100件、2月5日、消費動向調査、北原山町大久保見、南原山町赤土の日本国籍を有する方、71件。2月12日、家計消費状況調査、東名西町1丁目2丁目の平成21年4月1日以前生まれの方、50件。一般社団法人中央調査者会長坂井勝彦、7月5日、日常生活に関するアンケート調査、北原山町の昭和19年8月1日から平成21年7月31日生まれの方、39件。7月10日、新聞及びウェブ利用に関する総合調査、東大道町山の内の平成21年8月31日以前生まれの方、24件。7月30日、男女共同参画社会に関する世論調査、仮宿町1丁目の平成18年8月31日以前生まれの方、14件。8月28日、身近な環境、水辺、緑地、大気などに関する世論調査、吉岡町2丁目の平成18年9月30日以前生まれの方、14件。8月28日、現代日本の社会生活に関する意識調査、東三郷町の平成18年10月31日以前生まれの方、12件。9月26日、食育に関する意識調査、井田町3丁目の平成16年9月30日以前生まれの方、26件。11月14日、国語に関する世論調査、平子町長池上の平成20年12月31日以前生まれの方、18件。11月14日、ゲーム依存、ゲーム行動症、ネット依存の全国調査、南新町中畑の昭和20年1月1日から平成26年12月31日生まれの方、23件。11月14日、テレビ視聴に関する調査、東栄町1丁目の平成20年12月31日以前生まれの方、14件。2月13日、宝くじに関する世論調査、平子町長池上の平成19年3月31日以前生まれの方、23件。3月5日、生活保障に関する調査、西山町1丁目の昭和20年4月1日から平成19年3月31日生まれの方、36件。株式会社ミーツ代表取締役小島昌司、7月24日、男女共同参画意識に関する調査、平子町長池上、桜ヶ丘町3丁目の平成18年7月24日以前生まれの方、40件。株式会社日本リサーチセンター代表取締役社長杉原良二、10月3日、孤独孤立の実態把握のための全国調査、城山町城山の平成20年12月1日以前生まれの方、40件。10月3日、青少年のインターネット利用環境実態調査、東栄町1丁目2丁目の 平成18年11月2日から令和6年11月1日生まれの方、20件。2月21日、生活意識に関するアンケート調査。平子町長池上の平成17年4月30日以前生まれの方、15件。問い合わせ先、市民課、電話 76-8130。熱中症を予防しましょう。ID3249。熱中症は気温湿度が高いなどの環境で体温調節機能が働かず、体内に熱がこもってしまうことで起こります。運動中だけでなく、室内でも危険なことがあります。最悪の場合、生命に関わる病気です。しっかり対策をして、熱中症を予防しましょう。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給。1日あたり 1.2 リットルを目安。起床時や入浴前後も。適度に塩分も補給。我慢せず、適切にエアコンを使用。暑さを避ける。外出時は日傘や帽子、涼しい服装で。少しでも体調が悪くなったら、すぐに日陰や風通しの良い場所に。熱中症はその日の体調も影響します。体調が悪いと感じた時は無理せず静養しましょう。高齢者、子供、持病のある方、肥満の方、障害のある方などは熱中症になりやすいので、より注意し、みんなで積極的に声を掛け合い予防しましょう。問い合わせ先、環境課、電話 76-8134。予防救急を始めましょう。ID2600。救急車で搬送される病気や怪我の中には、日常のちょっとした心がけで防げるものがあり、そのことを意識して行動することを予防救急と言います。特に住宅内における高齢者の転倒による救急搬送が多いです。予防救急として、体づくりや手すり設置などの環境づくりを行いましょう。日頃から気をつけるポイントはホームページで。問い合わせ先、消防本部、地域消防防災施設本丸、電話 53-2410。無理のない範囲で省エネ・節電のご協力を。ID3602。節電は家庭での電力消費量の4割以上を占めるエアコン、冷蔵庫、照明を省エネすることが大きなポイントです。温室効果ガスの排出削減のために効率よく消費量を抑えて電気代の節約と省エネをしましょう。エアコンは室内の冷やしすぎに注意し設定温度を上げる。目詰まりしたフィルターを掃除する。冷蔵庫は食品を詰め込みすぎない。冷蔵庫内の温度設定を強から中にする。照明、人のいない部屋の電気は消す。リビングなどの照明の明るさを適度に下げる。白熱電球を電球型 LED に取り替える。事業者の皆さんへ、照明、エアコンの調節、クールビズの導入など、事業所、店舗、工場などで可能な限り対策をお願いします。市の取り組み、昼休み時の照明は窓口など必要最小限に、公共施設の室内温度は28度を目安に、軽装で勤務、問い合わせ先、環境課、電話 76-8134。